ただいまの時刻は10時45分です。休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。質問順2番5番住谷角議員。
はい、5番住谷です。
5番住谷角議員に質問事項1の丸字について1回目の質問を許します。
はい、通告に従いまして質問を行います。町のホームページに開花発作とその事業工程表がアップされています。町長、これです。読んでみますね。町長の公約である開花発作とその事業工程についてお知らせします。開花発作とは、田村町長が平成25年に、5年12月の町長選挙出馬にあたって定めた公約集で、以下の8項目からなってます。8項目書いてあります。そして事業工程については、開花発作に掲げられた項目の具体的な事業とその事業工程について まとめたものです。今年の9月11日に更新されています。事業工程はこういう形で2年間でやること書いてあります。ついては、開花発作の1番目に掲げている観光産業の基盤整備に関して、事業工程表で2年間で取り組むと明記されている事業について質問します。丸1、1丁目1番地に掲げてある東京オリンピック合宿招致について、先日の新聞で湯沢町が新潟県の呼びかけに県内では最も多い14競技に誘致の意思を示したと報道されました。ついては、東京オリンピック合宿招致事前調査、施設事前調査の現状と施設整備の検討、合宿招致 PR 活動、東京オリンピック応援団誘客事業の取り組みについて現状と進捗状況、見解をお聞かせください。
はい、5番住谷角議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは住谷議員の質問事項1の丸1について答弁をいたします。町を元気にしたいというその強い思いから、開花発作はじめの中の道しるべにチャレンジをしたところでございます。東京オリンピック合宿誘致につきましては、現在の状況を様々に踏まえる中で、見送りをしていきたいと、こういうことを考えているところでございます。東京五輪合宿パラリンピックにつきましては、まず平成26年6月に事前合宿誘致に関する情報交換会議に参加し、過去の誘致例についてレクチャーを受けました。主な内容としては、施設整備を行っても誘致ができないということも多いということ、また事業としては赤字になるということ、人的な負担もあるというような内容でございました。しかしその後、事前合宿誘致に向けた調査では、カルチャーセンターを利用した競技でオリンピック8種目、パラリンピック6種目で関心があると回答したところであります。平成27年2月に開催された説明会では、実際の応募要項及び事前合宿誘致の今後のスケジュールが示されました。その後も何度か説明会や意向調査があり、誘致活動を継続する報告を行ってきましたが、実際に各種目の施設の要件、推奨事項など 現在のカルチャーセンターと比較した結果、要件に適合しない種目やですね、大掛かりな修繕が必要な種目などが判明をいたしました。先月修繕費の概算や今後必要と思われる経費など総合的に検討した結果、合宿の誘致は見送ることとし、東京オリンピック等にお見えになるお客様の誘致に力を注いでいきたいと考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。5番住谷澄議員、2回目の質問を許します。
想定外の回答だったんでちょっと戸惑ってますが一丁目一番地にどうやって取り組んでいくんだっていうのは2回目3回目考えてたんですけど、いきなり見送りますって。ちょっとね、これ事前通告で問題を質問出してるんで、その根本的なところがね、基本的に変わるんであれば同じところにいるわけですから言ってくださいよ。でも多少想定はして、めげずに、じゃあちょっと質問変えて、2回目質問しますね。はい、町長は3月の私の一般質問の答弁で一丁目一番地を最優先課題としてオリンピックの合宿誘致を開花発策に記載した。3月、今年ですね。で、事前キャンプ候補地ガイドの掲載に全力を尽くしたい、そう答弁いたしております。で、新聞によれば11月、つい先月ですね、11月26日になぜか、湯沢町が県内で最も多い14競技に誘致の意思を示した。で、今の答弁だと、なかなか応募要項を検証してみると、お金がかかると、だからやめたということですけど、ちょっと組織委員会の応募要項は今年の1月15日ですよ、策定してるんです。で、そこには応募にかかる必須条件、1月15日ですよ、練習会場が各競技の国際競技連盟の技術要件を満たす機能が備わっていること、これちゃんと書いてあるんです。で、手続きの流れ、わざわざそこまで書いてあるんです。適合確認を行うこと、それから、応募要項に練習室、施設に求められる主なサービス機能、選手団から要望される可能性が高いサービスがあり、備えておくことが望ましい機能やサービスが具体的に書いてあるんです。ドライサウナやスチームサウナだとか、リカバリーのための温水プールだとか、いろいろ、あれ大丈夫かなと思うことが、1月15日にもこの応募要項ってのはできて、それに伴って3月に先ほど町長は、誘致にね、頑張ります。11月に県内で一番多い14項目ですか、手を挙げて、今日の回答が、誘致やめた。どうなってるのかちょっとね、改革発足、町長が町長選挙に出るときに掲げて、それをしかも事業工程表できっちりと町民に公表して、自分で決めたことに対して、なんか町民との約束を 遂行しようというその強い意志が全く感じられない。とりあえずなんか合宿誘致の意志だけは多くしていこう、そんなふうにしかちょっと思えないんです。町長の選挙公約なんですから、もっとその真摯に取り組んでいただかないと町民から信頼得られません。またあの事業工程、特に一丁目一番地変わるんであればちょうど2年過ぎてるわけですし、できてるものできてないものあると思いますけれども、それをきちんと見直しをしてホームページにきちんとまたあの公開する、そんなことが必要だと思いますが、町長の考えをお聞かせください。
はい、5番住谷進議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
それではあの2回目の答弁をいたします。確かに改革発策でですね、先ほど申し上げた通り、はじめのところでこの合宿誘致について一丁目一番地ということで話をさせていただいたところです。これもですね、何としてもやはりユーザーをアピールしていきたいということや、そのことによってこれにやはりその向かってチャレンジしていくことによって、まあ、多くの方々を元気にしたいという思いから掲げてきたところでございます。この2年半前ですかね、した当時こういうふうに考えたことは紛れもないことで、そしてそれに向かって取り組みを続けてきたところであります。しかしですね、その前々から言うことですけど、本当にあの時代という時というものは流れていて、その時々によって状況が変わってくるということがございます。一つのことに固執するということでなくて、より町のために、町民の皆様方のためになるということであれば、やはり転換改善というものもしていかなければならないと、まあ、自分自身は思っています。で、その、約束してきた公約だ、確かにそのことをこのいわゆる改革発策には掲げてあります。しかしですね、さまざまにやはりこの検討を加えていくと、今ほど議員からもお話があったようにですね、事務機能であるとかサウナ機能であるとか、いわゆるその今回のワールドカップを経験をして思うことですけれども、いわゆる大会、本大会と同じような状況を作り出していくという、そのことがきちんと約束された上でガイドブックに今掲載ということになるわけであります。その3月の段階ではやろうと思ってました。町もその改革発策、私も改革発策に掲げて、そのなんとかこれを合宿誘致をしていきたいということで、町でできる使えるものは何かというと、まあ、カルチャーセンターということでした。その上で先ほど言った、オリンピックで8つ、パラリンピックで6つという種目を掲げてきたところですが、しかしですね、このいろいろと、まあ、検討していくと、あまりにもそのいわゆる経費がかかりすぎて、そしてそのかかった割にのですね、いわゆるその何て言いますかね、そのこう利益と言いますか、そういう部分のことをまあ考えていくと、やはりなか今回はこの今この合宿誘致ということではなくて、今 Airbnb をはじめとして都内にそのいわゆる宿泊施設が足りていないということがございます。湯沢町には1時間15分ということで、この宿泊施設が約2260施設あって、今2万泊ということがあります。まあ、このことについても今議会でもそういうことで、皆様方のところにこのいわゆる条例緩和というようなことを、特区というようなことをしないでくれというような要望があるということも聞いてますけれども、それを活用することで多くのそのオリンピック感染者、あるいは競技に来た人たちが湯沢のこの雪国、この川端康成さんの温泉地に来ていただく、そういう取り組みをですね、幅広くそのことにやらせていただくことが湯沢町にとってベターだと自分自身考えたところでございますので、ぜひですね、ご理解をいただきたいと思います。まだしゃべりたいんですけど、一応そういうことでお願いします。
町長の答弁がおりました。5番住安民議員に3回目の質問を許します。
3回目の前に町長、今町長のはね、言語は非常に明瞭ですけど、私の回答には全く答えてない。私が今お話したのは、1月15日にすでに応募要項には国際競技連盟のその基準に適合すること、あるいは手続き等も適合確認を行うこと、それ以外にオリンピック今年始まるわけじゃなくて、今までの事例の中で選手が要望するようなこと、それが全部列記されてるんです。それが1月15日には応募要項出てるんです。それが3月にはやるよ、11月に手挙げた、で今日やめた、あまりにもスピード感がなさすぎる、そのことを言ってるんですよ。判断が遅すぎます。そのことについてまた何か正当化するような回答ですけど、誰が考えてもこれスピード感がなさすぎますよ。そのことを聞いてるんです。そのことについてお答えください。
ちょっと待ってください、杉谷議員、はい、今 の3回目の質問に入ってますので、まあ、いいです、合わせて3回目お願いします。
3回目、はい、あ、いいです。
それで今の一件と、はい、もう一つ3回目の質問の用意がありますか。
いいです、ないです。
いいですか、はい、それでは杉谷勤議員の、5番杉谷勤議員の3回目の質問終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、町長。
はい、町長。
それでは3回目の答弁をいたします。真摯に受け止めたいと思います。確かにスピード感がないと言われればその通りだったというふうに思います。1月15日にこの応募要項があって、で、3月にははっきり言ってやろうということで、考えていたところです。しかし、この個々具体的に積み上げていくとですね、かなりのやはりそのきちんとした本大会に合わせたその施設内容をクリアをするということは極めて難しいということが分かりました。そういうことからですね、今回の結論に至ったところですが、議員おっしゃられる通り反省すべき点であったということで、今後はこのようなことのないようにですね、また職員と一丸となってまた取り組みをしていきたいと思います。
町長の答弁が終わりました。5番住安富議員に質問事項1の丸2について1回目の質問を許します。
はい、丸2移ります。これももしかしたらやめたということになるのかもしれませんが通告通り質問します。平昌五輪合宿誘致事前調査、合宿誘致 PR 活動、これも2年間の取り組み事業として書いてあります。現状をお聞かせください。
はい、5番住安議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
それではですね、この平昌五輪の合宿誘致事前調査をはじめとした事柄についてお答えをいたします。平昌五輪の合宿誘致についてはですね、スキー場というものがございます。しかし、今ほどもお話ししたようにですね、ワールドカップも今回の競技のことがございましたよね。かなりのやはりその協力体制と、町だけがやるということではなくてスキー場と合わせてやって、そういうことが必要だということは承知をしているところでございますが、ただですね、この今現段階では平昌のこの五輪については、町としてはスキー場があるわけでございますので、このワールドカップの大会の終了後にですね、各関係者とまた協議をした中で総合的に判断していきたい、こう思っております。
町長の答弁が終わりました。5番住安富議員に2回目の質問を許します。
はい、ワールドカップ終了後に総合的に判断すると、今年の3月の、これまた私の平昌五輪合宿誘致についての一般質問の時に、町長は こう答えているんです。ワールドカップ後でもあり、アルペンスキーの事前キャンプ地として選ばれることを期待している。これも3月そのように回答しています。ガイドブック掲載は、これはそのようになされたんですか？それが1点。それから、まあ、ワールドカップ後にその総合判断するってことですから、きっとやってないとは思うんですけど、新聞等によるとオリンピック合宿誘致には、各市町村は直接何かアプローチをしていると、誘致に対してですね、いうことですが、ガイドブック掲載もししていたとしても、しているんであったとしても、その他に何かアプローチ等は今までやってるのか、これから考えているのか、一応お聞かせください。
はい、5番住安議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
まずですね、3月の時に、まあ、そのような答えをしたということでございますけれどもですね、率直に言って、この度のワールドカップのこのことが、まあ、かなり自分自身ですね、まあ、学習をさせていただいたところで、いわゆるその大会を、まあ、来てもらうことによって、この街をアピールしたり、町民といわゆる選手の皆さんとの交流をすることでですね、やはりそのまあユダの町のいわゆる今後のその発展につながればというような思いがあって、進めてきたところです。しかしやはりですね、ハードルが本当に高いんだということね。で、結果としてその自分たちが考えてもいなかったこと、そういうことがポンと出てきても、やはりそのことに対する責任というものはやはりきちんと、やはり町が賄わなきゃならない、担保しなきゃならないわけです。まあ、そういう中で、その、今この合宿誘致ということを先ほども申しましたけども、誘致することよりも、それよりもいいことがあるということであれば、足を踏み替えるということも、自分自身は間違っていないと思うし、まあ、正当化するわけでもないですけれども、大概が時代というものは、まあ、技術革新もそうですし、様々にそういうことの繰り返しがあってやっていくというのが、同じだというふうに思います。まあ、企業も利益をが追求することができて、初めて社員を養うことができですね、やはり株主に配当をすることができ、また社会の貢献もすることができると、同じように、まあ、たとえ行政であってもですね、やはり同じような考え方に基づく中で、進めていくということが、やはり今の厳しい財政状況の中ではですね、このことがやはり、まあ、私自身は間違っているとは思いませんけれども、思ってないんですよ。ただ議員がおっしゃられるように、きちんとした説明というものはこれからはしていかなきゃならないと思います。そこで今のこの話ですけど、ガイドブックの掲載というのは、今そのきちんとしたことができなければガイドブックに掲載できないんですよね。できないんですよ。で、進んでいなくてもきちんとそれを担保するということが必要なので、そういうことがあって、これをまあ今、見送っていこうということにしたわけです。合わせてその他の地区のアプローチということですけれども、今スキーについてはそのワールドカップについてやってきておりますが、この合宿の誘致というようなことについてのアプローチはやっていません。今十日町の市長さんがクロアチアに行っておられますよね。だからそういうですね、きちんとした設備があって、でそういう中でやはり取り組みをするということの方がやはりお見えいただく方もいいと思うし、ただここにガイドブック載せたって来ないこともあるわけですので、ぜひご理解いただきたいと思います。
町長の答弁が終わりました。5番住安智議員に2回目の3回目の質問を入れします。
町長、私はね、町長の答弁聞いててね、全くやらないことの正当化を今言ってるというふうにしか聞こえません。私が今これ質問をしているのは、町長自身が選挙に出た時に開花発作で歌って、今現在ホームページに2年間でこれをやりますよ、それ今公表してるんです。 ですからホームページ最初に読んだんです。で、時の流れとしていろいろ変わる、それはもう当然ですよ。でも私は今2年間、今までの2年間のことについて伺っていて、今年の3月まではやろうと言ってる。で、9月に更新しているホームページ、これにもこうピンクみんな書いてあるんです。今現在も書いてあるんです。やっぱり2年間これもね、覚えよくあるんですよ。もう少し何かきちんと事前調査をして判断をするのは大いに結構ですよ。あ、これはうちはできないねということであれば、それはそれでやめるべきです。ただ今現在もこうやって乗っかっているんで、私はあえてやるんですかやらないんですかじゃなくて、これについて今総括をして、周年2年目ですから総括をして町長に伺っているんですから、変わることはいいことなんだなんていうことじゃなくて、もしいろんなことが変わるんであれば、それはそれできちんと、こんなものは公開しないで、公開するんであればきちんと変更した中で、打ち出してほしいということです。
はい、5番住安住議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
以上。
はい、町長。
そのガイドブックへの掲載ということについて、その3月から、まあ、ずっと進んできて、そのスピード感がなかったということは先ほども答弁して、まあ、お詫びしたところです。で、改めなければならないと、まあ、反省をしているところですよね。で、自分自身この、ガイドブックへの掲載というのの最終的なものがこの11月に県から来たんですよ。そこで、まあ、判断を、まあ、したところでございまして、この今の一般質問がそういうことで住谷議員から出されております。従いまして、このいわゆる町民の皆様の代表である議会においてそういう発言をさせていただくわけですから、これを機にですね、やはりきちんとそういう方向で、まあ、していきたいと、まあ、こういうふうにも思っているところでございますのでですね、理解をしていただきたいと思います。決して自分自身が言っていることを正当化しよう などと思っていませんし、まずかったところは改めなきゃならないし、ダメだったところは謝らなきゃならないと、まあ、こういうふうに思っていますので、まあ、極めてシンプルに自分自身を考えてやっているつもりですので、ご理解をいただきたいと思います。
はい、町長の答弁が終わりました。それでは5番住安富議員に質問事項1の ③ について1回目の質問にします。
はい、③ いきます。これもまあ2年間で取り組むということで、アルペン条例を制定すると書いてあるんですが、あまり聞き慣れない名前なんで、内容と現状についてお聞かせください。
はい、5番住安住議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、町
長。はい、町長。
それでは3について、アルペン条例のことについて、お答えをさせていただきたいと思います。まあ、湯沢町にですね、スキーが伝わって、まあ、103年、まあ、経っております。スキー産業の振興とともに多くのスキーヤーが、まあ、訪れ、まあ、町が、まあ、発展をしてきたところであります。またオリンピック選手をはじめですね、全日本スキー、チャンピオンも輩出し、スキー競技を通して青少年の育成にも大きく、まあ、貢献しておるところでございますが、そういう中、まあ、最近スキー人口も、まあ、減少しているところでございます。ここでですね、スキーの町湯沢を国内外に、まあ、アピールして、多くのスキーヤーにまた湯沢に来ていただき、また町民の皆様方も、まあ、スキーを楽しんでいただく、そういうことからですね、このアルペン条例というものを、まあ、作っていきたいということを、まあ、申し上げてきたところでございます。アルペンスキーの魅力を町民を挙げて感じ楽しみ、アルペン競技スキーを冬季スポーツの花として支援し、雪国の青少年に夢と希望を与え、まあ、地域経済に大きな貢献をしているスキー産業の振興を図ることを目的として、まあ、条例を制定していきたいと、まあ、このように考えておりました。で、まあ、事業としてはですね、町民スキーの日や、あるいはアルペンの日の決定をして、この体験をして楽しむということ、また、アルペンスキーの大会を応援する日、あるいは、これはまあ見て楽しむ、 アルペン競技大会への支援、選手への支援や、町のアルペンスキーの歴史的財産の保存と、まあ、展示等を、まあ、行っていきたい、まあ、こういうふうに考えていて、まあ、年度内ということでお話をしてきたところですけれども、まあ、ワールドカップ終了後、まあ、来年度を大変申し訳ないんですが、目途に、まあ、考えているところでございます。中にはその条例というのは、まあ、内部的にはまあ馴染まないという声もあります。そこで、まあ、宣言ということにするか、これらも含めた中で、このスキーの町ユーザーというものをアピールして、何よりも、この雪国に住む人たちがスキーを楽しむ、そういう条例、あるいは宣言というものを考えていきたい、こう考えているところです。以上です。
町長の答弁が終わりました。5番、住安富議員に2回目の質問を許します。
はい、今、事業工程の2年間についての総括をしているので、町長が初めてこれを作って、これはこういうことやりたいんだよっていうことを問うてるわけじゃないんですね。2年間でアルペン条例制定って書いてあるんです。私の記憶違いかどうか分かりませんけど、今町長からアルペン条例のこんなことやりたいんだなんていうのはなんか初めて聞いたようです。もう2年間終わります。全くスピード感がないと思うんですが、どうでしょう。
はい、5番住安民の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
はい、それでは2回目を答弁いたします。再三おっしゃられるように、まあ、スピード感が足らない、ね、言われる通りだと思って、自分自身の指導不足をですね、まあ、恥じているところでございます。この123人のこの職員を、まあ、うまく、ねまあ、回すことができないということだというふうに、まあ、認識しているところでありまして、今後ですね、その職員のほとともにですね、また叱咤激励する中で、まあ、進めていきたいと、まあ、こういうふうに考えております。いくら旗振ってもですね、職員がその後ろについて協力していただかなければダメなのでございますので、そのことを改めてですね、また言っていきたいと思います。スピード感が足らないということでございますけれども、現状の中でですね、やっぱり優先順位を決める中で、さまざまに取り組みをさせてきていただいたところでございますが、個別なこういう事柄について遅れてきているという事実があることは紛れもないことでありますので、まあ、今後ですね、まあ、気をつけていきたいと思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。5番住安富議員に3回目の質問をします。
3回目結構です。
はい、それでは、5番住安富議員に質問事項 1-4 について1回目の質問を許します。
はい、町長素直に陳謝しているのに質問しにくいんですが、マリオン、これも私が別にピックアップしているわけじゃなくて、ここに書いてあるんで言ってるんですからね、聞いてくださいね。2年間で魚野川、大源太川沿いウォーキングロードを設定、そう書いてあります。2年が過ぎようとしています。手短で結構です。現状をお聞かせください。
はい、住安富議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
それではですね、この4について、お答えをいたします。今のところどのような散歩道がいいかということにまだ絵が描かれていないというのが実情です。予算との、まあ、兼ね合いを考慮しながら、まあ、検討してまいりたいと思います。まあ、今質問をですね、こう継続して受けている中で自分が思ったのも、やはりその、まあ、短期、中期、長期という中でね、今後についてやはり見直しをしていかないと、簡単にそれぞれパンパンパンパンとはね、進んでいかないと自分自身も今思っているところでございますので、改めてですね、この作業工程についても、まあ、見直しをしていきたいと考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。5番住安富議員に2回目の質問を許します。
2回目結構です。
いいんですか。
はい、
それでは5番住谷ストーン議員に質問事項1の丸5について1回目の質問を許します。
はい、丸5いきます。温泉街駐車場の整備の検討、まあこれは4年間のところに書いてあるんですけれども、2年間が過ぎて、現状どうなっているのか、町長はその昨年9月の定例会、これ岸田議員の質問ですけど、回答として温泉通りに駐車場は必要、一般的なそのスキー場に駐車場が必要なのは当たり前、それと湯沢高原のスキー場のあり方と温泉通りの駐車場を含めて考える、まあそういうふうに回答をしています。私自身はそのもちろん温泉街に駐車場が独自単独でできればそれに越したことはないですけれども、町長が言われるように6A 近くにその湯沢高原スキー場と温泉街のスキー場を兼ねて整備することも具体的に検討してみてはどうかなと、そんなふうにも思ってます。スキー場の売上増にも つながりますし相乗効果を積むのかなとも思ってますが、町長はいかがお考えでしょうか。
はい、5番住谷ストーン議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
委員長。
はい、町長。
それでは丸5についてですね、お答えをしたいと思います。駐車場についてはその温泉通りの活性化と合わせて、まあ、考えていきたいと、まあ、いうふうに思っているところでございますし、湯沢に駐車場が少ないという状況は分かっているつもりでございますので、どういう方法がいいのかこれからですね、まあ、考えていきたいと思います。今のところですね、具体的には進んでない状況ですが、今ほど申し上げた通り駐車場の不足は観光の町湯沢にとって大きな課題であると、まあ、認識しております。この度策定した湯沢町総合戦略においても駐車場施設整備の、まあ、調査を掲げており、まあ、今後、まあ、取り組んでいきたいと、まあ、こういうふうに思っているところであります。まあ、9月の定例、昨年ですかに、まあ、言った通りだというふうに思いますし、まあ、スキー場についてもですね、あった方がいいというのは、まあ、スキー場どこでも駐車場があるのは当たり前ですから、そういうことで言ったわけで、そのあそこのスキー場の駐車場にとってそれをまあ町がということとはまた違って相対的に考えていきますよということを言ったところでございます。湯沢には湯沢小学校も空いているところがございますし、あそこの滝沢の駐車場もまあこの間約1億かけてですね、80台近くが駐車できるという体制も作ったわけです。しかしそれでもまあ足らないということでございますから、今の温泉通り事業協同組合の委員会でもですね、これらの話が出されているということでございますので、やはりそのきちんとしたやっぱり考えを持って進めていかなければならないという認識はいたしているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。5番住谷総務議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目、質問します。まあ、5つ5問ほど今日もちろんその駐車場温泉街の駐車場の整備も含めて5問ほど今日は質問をさせていただきました。この事業工程表、今ホームページにアップされているもので事業工程表で一番町長が一番目に挙げている観光産業の基盤整備ということで質問いたしたけれども、5つの私事業いずれもその先ほど言いましたけどなんかスピード感がないし具体的にその進捗しているっていう実感がありません。よもやとはそんなことはないと思いますけど、町長の政治理念変わったのかなっていうふうに私思ったんです。例えば有言不実行だとかチャレンジはしないとか、できる理由よりできない理由を探すとか、あと2年間あるわけですけど、 事業工程表で掲げた事業に取り組む姿勢と見解をお聞かせください。
はい、5番住安議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
なんですかね、自分の考え方が変わったというようなことはありません。ただですね、今の財政状況、まあ、この間も監査報告を見てご指摘をいただいたこともございます。きちんとしたですね、入ってくるもの、出てくるもの、これをまあ見た中でやはり取捨選択をしていく、まあ、よく PDCA と言うわけですけれども、それらについてもやっていかなきゃならないわけで、でその改革発策を掲げて今やろうとしていた中、出てきた時にはですね、まだ未知の部分もあったわけです。しかしこの経験を重ねていく中で、やはりこうやった方がいいよということで、やはりその、調整をしていくということは、あるいは改善をしていくということは、まあ、必要だというふうに思っております。議員がご指摘のようにスピード感がないということを言われると、まあ、ある種、うん、まあ指摘されている ところは、まあ、認めなければならない部分もあるというふうに思っていますが、そのこの工程表についてもその請求に、まあ、決めてきたという部分、まあ2年、4年、あるいは長期というような中でもですね、先ほど申し上げた通り、まあ、見直しすべきは、まあ、見直ししていかなきゃならない、まあ、こういうふうに思っているところでございます。先日、今回のこの議会でも、まあ、申し上げている通りですけど、やはりですね、その役場自体が一本になって、やはり目指すべき方向というものをですね、一つにしてということが大事なので、今このいわゆる改革発策の中でも取り上げてきたところですけれども、やはり役場力というものを強化していくということが大事だと思っています。それはやはり役場力、いわゆるそのなんですかね、顧客第一主義という観点からいくと、そのお客様にサービスを向上させていくという中では、働く人のモチベーションというか、働く人の労働環境を含めて良くしていかなきゃダメだというふうに思いますし、そのいいものを持っているところを引き出す力というものをね、やはりそれをもっともっとやはり引き出した上で一本にしていくということが大事だというふうにまあ考えているところで、役場力をともにですね、職員とともどもまあ切磋琢磨しながら、皆様方のご期待に応えられるように頑張っていきたいと、まあ、このように考えているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。以上です。
町長の答弁が終わりました。住安議員3回目ありますか。はい、それでは5番住安議員に質問事項2の丸1について1回目の質問を許します。
はい、町長、政治理念信条変わってないということなんで、安心しました。2番目の丸1いきます。湯沢町の税収は平成17年度は約51億2000万でした。昨年度平成26年度は39億約ですね3000万。この10年間で11億9000万減少しています。400億とか500億で約12億減少してるんじゃなくて、10年前51億だったのが約12億減少してる、そういう状況です。この5年間を見てみると、平成22年度はから見ると税収は3億円減少してます。調査借金残高、5年前は11億6000万でしたが、昨年度は28億6000万、約 2.5 倍、17億円増えています。今年の当初予算で9億また記載してますから、きっと37億ぐらいになっていると思います。もちろん学校を作ったというような理由はあるでしょうけれども、実際の数値はこうなっています。一方で財政調整基金、貯金ですね、5年前は17億7000万でした。約 20% 3億4000万減少しています。この現状を踏まえて、町財政に対しての町長の見解と、また改革発策、これには行財政改革を挙げる、そのように掲げていますけれども、 今後の取り組みについてお聞かせをください。
はい、5番住吉智議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2についての丸1についてお答えをいたします。まあ、湯沢町の収入の根幹である町税の中心は固定資産税であり、新たな投資が行われない状況にあっては年々収入が減少していくことは避けられません。そうした中にあっても地方自治法に規定する最小の経費で最大の効果を上げなければならないという地方公共団体の事務処理の基本を踏まえ、住民サービスを維持していかなければならないと考えております。これまでも様々な形で行財政改革を行ってきておりますが、今後もさらなる合理化によって経費の節減に努めてまいります。中でも、まあ、民間でできることは民間にということで、小さな行政府の実現や地域経済の活性化につながると考えており、アウトソーシングも取り組みをしてまいりたいと考えておりますので、議員の皆様のご理解とご協力をお願いしたいと、こう考えているところでございます。
町長の答弁が終わりました。5番住吉智議員、2回目の質問を許します。
はい、今まあ大変厳しい財政状況だと。で、民間にできることは民間に、これからも今までもやってきたけれども、これからもやっていくというお答えでした。私も全くその通りだと思います。総務省が今年の8月28日に、行政改革の推進に関する通達というか、なんか出してます。これですよ。で、これにもですね、これこんなこと書いてあります。これまでも積極的に行政改革に取り組み、民間委託や指定管理者制度の活用等は着実に進展してきたが、依然として国地方を通じた厳しい財政状況である。少子高齢化等を背景にした行政需要は確実に増加することが見込まれる。質の高い公共サービス、引き続き効率的効果的に提供するためには民間委託の推進などによるさらなる行政改革が必要である。こんなことまで書いてありますね。行政改革の推進に関する主要事項、定型的業務や給与、旅費の計算、財務関係、人事管理、事務等の庶務業務を含めた事務事業全般にわたり、民間委託の進んでいない分野については重点的に点検を実施すること、職員数のその減少にもかかわらず、その従来と同様のその仕事量、あるいは仕事量が増えている、そうした場合にはやはりどこかに支障が出てくることは当然考えられます。今後も少ない人数で住民サービスを維持していくには、各部各課で民間委託できるものは何かを洗い出し、その積極的に取り組んでいくべきだと考えます。民間委託ということでは、現在その児童クラブについては来春に向けて取り組んでいます。で、私はですね、以前議会にも提案されましたけれども、公民館あるいは広報の編集等も民間への委託を検討すべき時期ではないかなと、そんなふうに思っています。特に公民館はすでにその障害スポーツはユースポでに移管しておりますし、青少年育成センターですか、これも湯沢学園内で子育て支援センターと同じ場所でやってます。どういう形でその民間委託が可能か取り組むべきと考えますが、町長、見解はいかがでしょう。
はい、5番住吉智議員の2回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
はい、議長。それでは2回目の答弁を たします。今ほど言われている通り、民間にお願いできる部分については、民間にということの考えは、持っているところでございまして、先ほどもお話がございましたけれどもですね、この児童クラブの運営ということについては、今般社会福祉協議会にも任せていきたいというふうに思っておりますし、広報についてもですね、今回嘱託員を一人、お願いをしたところでございますが、新たにですね、今広報専門官というのをですね、今国のこの総合戦略の中で、募集があったところでございまして、これにですね、応募してきたところであります。町をその大きく、アピールしてきてもらいたい、そういうことでですね、今お願いをしておりますが、これが決まるか決まらないかは分かりません。また公民館についてもですね、この議論がされてきたところで、議会からも様々なご意見があるところでございますが、やはりですね、今お話があった通り、そのできるところはやはり進めていかなければならないのではないかと、このように思っておりますので、今後ですね、また今一度ですね、きちんとまた、議論をした上で、皆様方にもお示しする機会を、があるのではないかと、このように考えているところでございます。いずれにしてもやはり現状の中で今123人4人ですかね、監査からのこの間の定期報告の中でも、とにかく人が足りていないのではないかというような、話もございましたので、民間にお願いできる部分についてはこれからもやはり進めていきたいと考えております。以上です。
省庁の答弁が終わりました。5番住安議員に3回目の質問を許します。
3回目行います。これからも行財政改革進めていかなければならない、国ももちろん行政改革推進しています。町長は9月の一般質問の答弁で行政改革大綱の策定は考えていないと、他市町村は策定しているわけですけども、取り組みを勉強する、そのように書いて言われました。今現在地方創生のその総合戦略の推進だとか、総合計画、後期基本計画の策定だとか、マイナンバー制度の導入だとか、もうタイトルな現状は分かってます。もちろん優先順位をつけてやらなければいけないですけれども、時期が来た中で、時期を見計らった中で、都庁のその行政改革大綱、これに取り組む考えはありますか、ありませんか。
はい、5番住安議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を答えます。
はい、町長。
はい、町長。
それでは3回目の答弁いたします。行政改革大綱についてはですね、この9月にもお話しした通りですけれども、現状の中では考えておりません。ただやはりこれは引き続きですね、行政財政改革というものは進めていかなければならない、これは問題だというふうに考えておりますので、このことを受けてですね、きちんと取り組みをしていきたいと思いますし、合わせてですね、やはり詰めるところだけではなくて、そのお金を集めるという、お金を集めるという、ちょっと言葉が悪かったですね、やはり税収を上げていくという中での取り組みが、例えばこのふるさと納税につきましても、昨年度は230万であったものがですね、今回2000万円を超えたという報告を受けているところでございます。これらについてもですね、議会の皆さんからも提案がいただいたところで、結果が出てきた部分で、この取り組みも今の税法上の中でどういうようなやり方があるのか、例えば中之条町方式というようなものやですね、今その納税を、ふるさと納税をされる方のニーズというようなものを踏まえて、それらによって税収を上げていくというようなことや、あるいは、そのスキー場が一つ、再開をされることによって、固定資産税もまた入ってくるというようなこともあります。その産業の振興というような、いわゆる税収を上げていくということも合わせて、考えていく必要があるのではないか、このように考えておるところでございます。以上です。
町長の 答弁が終わりました。5番住谷勤議員に質問事項 2-2 について1回目の質問を許します。はい、あと5分です。
5分ですね。はい、2行います。その前に行政改革については取り組む、で行政改革大綱っていうのは各市町村がそれぞれ取り組んで、今年はこんなことをやりたい、で翌年にはこれはなかなかできなかった、でも今年はこんなことをやりたいっていう具体的な目標を定めてるものです。遊佐町が本当にね、消滅しない限り行財政改革っていうのは今後ずっと続けていかなきゃいけない課題です。まあそれは取り組まないということですけれども、じっくり、よその市町村がどんなことをやってるのか考えて、よく検討していただきたいと思います。2、来年度の予算編成方針、税収の見込み、重点施策及び新規事業はいかがでしょうかという質問ですが、予算編成につきまして私が一般質問通告した後にいただいておりますので、簡潔にしていただいて結構です。特にその重点施策あるいは新規事業、これは観光の促進をやりますとか子育て支援をやりますとかということではなくて、もう少し、考え方として観光の促進をするためにこんなことを考えてるんだよと、そんなところをお聞かせいただければありがたいと思います。お願いします。
はい、5番住谷勤議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
はい、議長。それでは住谷議員のですね、答弁をさせていただきたいと思います。先ほどのちょっとその話の続きになりますけれども、その行政改革大綱というのは改めて作らないんだけれども、行政財政についての取り組みというのは今後もしっかりしていくということはご理解いただきたいと、こういうふうに思っていますので、間違わないようにそれをやらないということではないのでご理解ください。よろしいですか。予算編成を示した時点ではですね、平成28年度の徴税収入は昨年度比で約2500万円の見込みでしたが、予算要求の段階で税務課が精査したところ、前年度並みの税収が見込まれております。しかし将来的に収入が増加する見通しを立てることは困難であり、予算編成は年々厳しい状況になっております。平成24年度から普通交付税の交付団体となりましたが、今後も収入に占める交付税の割合は増加し、国に依存する財政構造に変わっていくと考えられます。自主財源で臨機応変に施策を実現することが年々困難になっていくことを職員は自覚し、一人一人が既存事業の見直しを積極的に行い、新しい発想と実行力を持って予算編成に取り組むよう指示しているところでございます。なお重点施策及び新規事業については総合戦略に掲げる施策を優先し予算措置を行う予定としております。以上です。
町長の答弁が終わりました。5番住谷勤議員に2回目の質問を許します。
はい、予算は何かをやるために編成、こういうことをやりたいからこういう予算を編成するんだということが基本だと思うんですけど、残念ながら今重点施策あるいは新規事業については総合計画に基づいてやると、総合戦略、そうですか、総合戦略に基づいてやるという回答でしたけど、もう少しあれですか、具体的な考え方はないんであれば結構ですけど、もしあるんであれば少し今予算編成されているわけですから、町長の思いをお聞きしたいと思います。
5番住谷勤議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長、あと1分です。はい、
それでは2回目の答弁をいたします。 総合戦略に掲げている通りですね、若い人たちが住むことのできる街づくりという中で、観光、この再生であるとか、子育ての支援体制、企業誘致、企業支援というところにですね、やはり若い人たちが選択してくれる街というものを目指しながら取り組む施策というものをこれからも打っていきたいと、こう考えているところです。以上です。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして5番住谷勤議員の一般質問を終わります。ただいまの時刻は11時45分です。暫時休憩をいたします。13時ちょうどまで休憩をいたします。